3の1。その晩、私はマンネリング家で食事をする約束をしたが、ぐずぐずしていると、ホテルへ帰って着物を着替える時間がないので、エリシウムの丘への道を馬上で急いでいると、闇のうちに2人の男が話し合って行くのを耳にした。まったく不思議なこともあるものだなぁと一人が言った。どうしてあの車の走った跡がみんななくなってしまったのだろう。君も知っている通り、うちの女房はバカバカしいほどにあの女が好きだったのだ。僕にはどこがいいのかわからなかったがね。それだもんだから、どうしてもあの女の古い人力車とクーリーとを手に入れたいとせびるのでね。僕は一種の病的趣味だと言っているのだが、まあ奥方の言う通りにしたというわけさ。ところが、ウィシントン夫人に雇われていたその人力車の持ち主が僕に話したところによると、4人のクーリーは兄弟であったが、ハードウェイへ行く道でコレラにかかって死んでしまい、その人力車は持ち主が自分で壊してしまったというのだが、君はそれを信じるかね？だから、その持ち主に言わせると、死んだ夫人の人力車はちっとも使わないうちに壊したので、だいぶ損をしたというのだが、どうも少し変ではないか？ねえ、君。あのかわいそうな、かわいらしいウェシントン夫人が、自分自身の運命以外に、他の人間の運命をぶち壊すなどとは、全く考えられないことではないか。私はこの男の最後の言葉を大きい声で笑ったが、その笑い声に自分でゾッとした。それでは、やはり人力車の幽霊や、幽霊が幽霊を雇い入れるなどということがあるのであろうか。ウェシントン夫人はクーリーらにいくらの賃金を払うのであろうか。彼らクーリーは何時間働くのであろうか。そうして彼らクーリーはどこへ行ったのであろうか。すると、私のこの最後の疑問に対する明白なる答えとして、まだ黄昏だというのに、またもや例の幽霊が私の行く手を塞いでいるのを見た。亡者は足が速く、一般のクーリーさえも知らないような近道をして走り回る。私はもう一度大きい声を立てて笑ったが、なんだか気違いになりそうな気がしたので、慌ててその笑い声を抑えた。いや、私は人力車の鼻の先で馬を止めると、インギンにウェシントン夫人に向かって「こんばんは」と言ってしまったところを見ると、すでにある程度までは気が違っていたのかもしれない。彼女の返事は、私がよく知りすぎているほどに聞き慣れた例の言葉であった。私は彼女の例の言葉をすっかり聞いてから、もうその言葉は前から幾度か聞いているから、もっと何か他のことを話してくれればどんなに嬉しいだろうと答えた。あの夕方はいつもよりもよほど根強く魔物の心に食い入ったり相違ない。私は眼前のその幽霊と相対して、5分間ばかりもその日の平凡な出来事を話していたようにかすかに記憶している。 気違いだ。かわいそうに。それとも酔っているのかもしれない。マックス、その人をうちまで送り届けてやれ。それは確かにウェシントン夫人の声ではなかった。私が一人で喋っているのを立ち聞きしていた宣告の二人の男が私を介抱しようとして戻ってきた。彼らは非常に親切で思いやりがあった。彼らの言葉から察すると、私がひどく酔っているのだと思っているらしかった。私は慌てて彼らに礼を言って、馬を走らせてホテルに帰って、大急ぎで衣服を改めてマンネリング家へ行った時は、約束の時間よりも5分遅れていた。私は闇夜であったからというのを口実にして弁解したが、キッティに恋人らしくない時刻を反駁されながら、とにもかくにも食卓に着いた。食卓ではすでに会話に花が咲いていたので、私は彼女のご機嫌を取り戻そうとして気の利いた小話をしていた時、食卓の端の方で赤い短い包髭を生やした男が、ここへ来る途中で見知らない一人の気違いに出会ったことを、尾ひれをつけて話しているのに気がついた。その話から押して、それは30分前の出来事を繰り返しているのであることが分かった。その物語の最中に、その男は商売人の話し家がするように、喝采を求めるために一座をずらりと見回した拍子に、彼と私の目とがぴったり出会うと、そのまま口をつぐんでしまった。一瞬間、恐ろしい沈黙が続いた。その赤ひげの男は、その後は忘れた、というような意味のことを口の内でつぶやいていた。それがために、彼は過去6シーズンの間に築き上げた上手な話し手としての名声を台無しにしてしまった。私は心の底から彼を祝福してから料理の魚を食い始めた。食卓は随分長い間かかって終わった。私は全く名残惜しいような心持ちでキッティに別れを告げた。多分また戸の外には幽霊が私の出てくるのを待っているのだろうと思いながら、例の赤ひげの男、志村のヘザーレッグ先生として私に紹介されたが、途中までご一緒に参りましょうと言い出したので、私も喜んでその申し出を受けた。私の予感は誤らなかった。幽霊はもう木陰の道に待ち受けていた。しかも私たちの行く手を悪魔的に霊障しているように、ヘッドランプに明かりまでつけていたではないか。赤ひげの男は食事中も絶えず私の宣告の心理状態を考えていたというような態度で、たちまちに明かりの見えた地点まで進んできた。ねえ、パンセイ君、エリシウムの道で何か変わったことでもあったのですかね。この質問があまり唐突であったので、私は考える暇もなしに返事が口から出てしまった。あれです、と言って私は明かりの方を指さした。私の知るところによれば、化け物などというものは、まず酔っ払いのたわことか、それとも錯覚ですな。ところで今夜、あなたは酒を飲んでいられない。私は食事中、 酔っ払いのたわことでないことを観察しましたよ。あなたの指さしているところには何にもないではありませんか。それなのにあなたはまるで物に怖じた子馬のように汗を流して震えているのを見ると、どうも錯覚らしいですな。ところで、私はあなたの錯覚について何もかも知りたいものですが、どうでしょう。一緒に私の家までおいでになりませんか。ブレッシングトンの坂下ですが。非常にありがたいことには、例の人力車が私たちを待ち構えてはいたけれども、20ヤードほども先にいてくれた。そうしてまた、この距離は私たちが歩こうが、また緩くかけさせようが、いつでも正しく保たれていた。そこでその夜、長い間馬に乗りながら、私は今諸君に書き残していると、ほぼ同じようなことを彼にも話した。なるほど。あなたは私が今までみんなに話していた得意の話のうちの一つを台無しにしておしまいなすった、と彼は言った。しかしまあ、あなたが経験してこられたことに免じて勘弁してあげましょう。その代わりに私の家へ来てくだすって、私の言う通りになさらなければいけませんよ。そうして私があなたをすっかり癒してあげたら、もうこれに懲りて一生夫人を遠ざけて不消化な食物を取らないようになさるのですな。人力車は執念深くまだ前の方にいた。そうして私の赤ひげの友達は幽霊のいる場所を精密に私から聞いて、非常に興味を感じたらしかった。錯覚？ねえ、パンセイ君。それは要するに目と脳髄と、それから胃袋。特に胃袋から来るのですよ。あなたは非常に想像力の発達した頭脳を持っている割に、胃袋があまりに小さすぎるのです。それで非常に不健康な目、つまり視覚上の錯覚を生ずるのですよ。あなたの胃を丈夫になさい。そうすれば自然に精神も休まります。それにはフランスの治療法によって肝臓の丸薬がよろしい。あなたは今日から私に治療を一任させていただきたい。何しろあなたはつまらない一つの現象のためにあまりに奪われすぎていますからな。